本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日は創世記の4章5節から7節でございます。創世記4章5節から7節を読みいたします。しかしカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインは激しく怒り顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか。なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならない。今日はこの箇所からカインの怒りと主の言葉と対して、話をいたします。言葉を覚えて一言お祈りをいたします。恵み深い天におられます父なる神様、今日もこの永遠に変わらない神の御言葉である聖書から私たちに語ってくださることを感謝をいたします。私たちは御国を目指して今旅をしております。どうかそのような私たちが御言葉のうちにあります苦しいことに目を留めることができるように私たちの目を開いてください。また御言葉からあなたの語りかけを聞くことができるように導いてください。そしてこの生ける水をこの永遠の命の泉からいつも汲み上げていくことができますように、潤されていきますようにお願いをいたします。ひととき主の御手に委ねてイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週に引き続いて、今日もカインとアベルの捧げ物の箇所から学んでいきます。先週はアベルの捧げ物が神様に受け入れられたのに、カインの捧げ物が神様に受け入れられなかったという問題について考えました。その原因は神様がアベルをエコひいきしたからではなく、彼らの捧げ物の違いにあるのでもなく、カイン自身にありました。神様は捧げ物よりも先に捧げる人をご覧になります。それゆえに捧げ物をするという行為において最も重要なのはそれを持ってくる人の心の態度でありました。アベルは彼にとって最も価値のある肥えた初子の羊を惜しみなく主に捧げたと記されていることから、アベルの捧げ物は彼にとって信仰告白の意味を持つものであったことを汲み取ることができました。しかしカインの記述からはそのようなことを汲み取ることができませんでした。神様が捧げ物を持ってきたカインの心をご覧になった結果、そこに神様への信仰や感謝が認められなかったので、神様はカインの捧げ物を受け入れられなかったということでした。今日はその続きで、ね、カインの怒りとそれに対する主の御言葉を見ていきます。捧げ物が受け入れられなかったカインは激しく怒ります。しかしカインは顔を伏せて、自分の怒りを隠そうとしました。4章5節の後半、それでカインは激しく怒り顔を伏せたと記されています。それに対して神様は次のように言われました。6節、主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか。なぜ顔を伏せているのか。この神様の問いかけは、神様が カインの怒る理由を知らないから聞いているのではありません。全知全能の神様はカインが顔を伏せて怒りを隠そうとしても、カインの怒りとその理由を知っています。それに対して神様はその怒りを責めるのではなくて、彼を悔い改めに導こうとして問いかけ始めているということです。主は続いて言われます。4章7節前半、もしあなたが良いことをしているなら受け入れられる。あなたが良いことをしていると訳された部分は、この新改訳聖書の第3版では、あなたが正しく行ったと過去形になっていました。その場合、カインが心を伴っていない捧げ物をした時のことが想定されます。しかしここは言語では未完了形で書かれていますので、新改訳の2017版のように、あなたが良いことをしていると現在形で訳す方が良いと思います。で、その場合はカインが感謝と信仰の伴っていない捧げ物をしたあの時のことに焦点を当てているというよりは、カインの普段の心の在り方の問題、今その時の状況に当てはめて言えば、捧げ物をした時から神様とアベルに対して怒りに燃えている今現在に至るまでのカインの心に存在し続けている問題に触れているということです。良いことをしていると、もしあなたが良いことをしているのなら、良いことをしているというこの動詞は、基本的に積極的に他の人などに良いこと、正しいことを行うことを表したり、自分の心を良いことや正しいことに向かわせることを表します。ここではカインが良いことや正しいことに心を向けてそれらを行っているかと問いかけているのです。またもしあなたが良いことをしているのならというこの条件文には、カインが自分の状態についていくらかでも気づかされていることを意味する疑問詞、まあ、ヘブル語ではハローと言うんですけれども、つまり何々なのではないかと、このその人自身がいくらかこの気づかされているということを意味する疑問詞というのが文頭についているんですね。そして受け入れられると訳されている動詞は、基本的にあげるという意味の言葉です。受け入れられるという訳も有力な解釈であります。まあ、新改訳はその訳を採用しておりますけれども、ここではその前にカインが顔を伏せたということと対比して記されていると考えられるので、まあ、ハローという疑問詞も合わせて訳すと、顔を上げられるのではないかと言われていると考えられます。新改訳の聖書2017版持っている人は、7節の受け入れられるというところに星印というかついてまして、下を見ると、顔を上げられると、別訳でね、顔を上げられると書いてありますね。まあ、私はそちらの訳をがいいかなというふうに思います。顔を伏せたということと対比して、考えられるからですね。まあ、ここまでの訳文を整理し直すと次のようになります。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか、もしあなたが良いことをしているのなら顔を上げられるのではないかということです。まあ、このような訳ですと、その前でカインは激しく怒り顔を伏せたというそのことに このマッチしていると思いますね。まあ、そのように訳すとはっきりしますが、ここでもしあなたが良いことをしているのならという主の語りかけは、その前にカインが怒って顔を伏せていることを背景として語られております。カインが主の御前で顔を伏せたことは、カインが主との関係を損なってしまっていることの表れです。それでもしあなたが良いことをしているのならという時のこの良いことというのは、人に対して良い行いや正しいことをするという一般的な良い行いのことではなくて、主との関係において良いことをしているかどうか、主に対して良いことをしているかどうかということになります。カインは顔を伏せたことで主に対して良いことを行っていないということを暗に認めているのです。それではここで言う良いこととは何なのでしょうか。今日は結論的にしか言えないんですけれども、それは自分が罪人であることを踏まえて、創世記3章15節で示された女の子孫として来られる贖い主による恵みを信じて主の御前に立つということ、主の御前に生きるということです。まあ、いわゆる原福音の約束の御言葉を信じて主の御前に立つということです。アダムとエバと、そして弟のアベルはその恵みを信じていましたけれども、カインはその恵みを信じて主の御前に立つ必要があることを認めることができませんでした。それどころかカインは捧げ物を受け入れてくれなかった神様に怒りを覚えて、自分の方には問題がないと固くなになって顔を伏せているのです。それに対して神様は、カイン自身も気づかされてはいる彼の罪人としての立ち位置、つまり先ほどの原福音の約束の御言葉を信じて主の御前に立つ必要はないというふうにこの感じている、そういう人としての立ち位置を明らかにして、そしてさらにその先に潜む危険について語りかけていくのです。7節の次の部分に進みます。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならない。しかしもし良いことをしていないのであれば、というこの2番目の条件文ですけれども、これは最初の条件文、もしあなたが良いことをしているのならとは反対のことを言っていますね。けれどもこちらにはカインが自分の状態についていくらかでも気づかされていることを意味する、その疑問詞ハローというその疑問詞が文頭についていないのです。それでこちらの条件文は、カインが気づかされていないことを神様は警告しようとしていると考えられます。どんな危険が迫っているかというと、戸口で罪が待ち伏せているという危険です。そして罪はあなたを恋したが、あなたはそれを納めなければならないと言われて、カインが迫り来る罪に対してきちんと対処すべきであることを示されます。ここに神様のカインに対する恵み深い取り扱いを見ることができます。神様は最初に、もしあなたが良いことをしているのなら 顔を上げられるのではないかと問いかけて、神様が贖いの恵みを必要と感じていない問題を、カインが贖いの恵みを必要と感じていない問題を取り上げて、カインが自分自身のありのままの姿を見つめるように導いています。それから、しかし、もし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せていると言われて、カインがまだ気づいていない罪の深みが、その行く手にはあるんだということを警告しているのです。このように神様は、カインに分かるように段階を追って彼の状況、状態を示してくださっています。神様にとってカインはいわば失われた一枚の銀貨であり、一匹の迷える羊であり、家を出て行った放蕩息子なのです。神様はそんなカインが罪の誘惑に打ち勝って帰ってくることを期待しておられるのです。ところでこの戸口で罪が待ち伏せているという文は釈義上難しい問題がある箇所です。というのはこの罪という言葉は言語では女性形、待ち伏せているという動詞は分子形で出てくるんですけれども男性形なので、性が一致しないという問題があるんですね。まあ、日本語にはこの言葉にこの性というものがないんですけれども外国語では男性系、女性系とか中性系とかそういう性があって、そしてそれがこの一致するという法則があるんですね。ところがここの箇所は女性系、男性系と別々なのです。そのことについてこう長いこの議論があるんですけれども、まあ、ここではその議論を紹介することはできませんが、まあ、一つの解釈を紹介しますと、待ち伏せているという動詞が野の獣が横たわることを表すことに注目します。創世記の49章9節で、ユダは獅子の子、我が子よ、お前は獲物によって成長する。お獅子のように、目獅子のように、うずくまり、身を伏せると記されておりますが、まあ、ここで身を伏せると訳されている言葉が同じなんですね。でこのように、獣が横たわると、いうことに注目します。でその場合罪が野の獣になぞられているということになりますが、そのでは野の獣とは何かというと、その前の章の創世記3章に記されている蛇、まあ、この蛇は男性系の名詞なんですけれども、その蛇を指している。それで蛇が戸口で身を伏せて待ち構えている様子がこの男性形の分子で表されていると説明されるのです。罪っていうのは女性形なので本来動詞も女性形になるはずなんですけども、そこを創世記3章に登場する蛇を指し示すために男性形の分子でそれを表現しようとしているということですね。まあ、その他いろいろなこの解釈が、まあ、それをなぜこのような違いになっているのかを説明する議論が、まあ、あるんですけれども、まあ、多くの議論がこの創世記3章に記されている蛇と結びつくというような方向性で考えていると思います。私もこの戸口で待ち伏せている罪を3章に記されている蛇と 結びつけて理解したいと思います。まあ、そうしますと、言葉を話すあの賢い蛇の背後にあって、エヴァを罪に誘惑したサタンが、この時にはカインを罪に誘惑することを思わせるわけですね。まあ、直接的にエヴァを誘惑した時のように語りかけるということはないかもしれませんけれども、しかしこのカインをその罪に誘惑しようと待ち構えているというようなことになるわけです。カインはエヴァが創世記3章15節の女の子孫の約束の成就と考えて、私は主によって一人の男子を得たと言ったことからわかるように、大きな文脈としては、このカインの記事は創世記3章14節から15節のサタンに対する裁きの言葉をめぐる霊的な戦いの文脈で記されていることと、まあ、この解釈は調和していると思います。この戸口で罪が待ち伏せているという神様の語りかけは、カインがまだ気づいていない罪の深みがその行く手にあることを警告しておりました。それは今述べた解釈を適用するならば、神様はカインの父と母を罪へと誘った蛇の背後にあって働くサタンの働きがカインにも及びつつあるよということを警告してくださっているということです。そしてそれに対して、罪はあなたを恋したが、あなたはそれを治めなければならないと言われて、カインはこの事態をきちんと対処すべきであるということが示されるのです。今日は、5節後半から7節までを見て、カインの怒りと主の御言葉から学びました。今日私たちが見たことで、ぜひ心に刻みたいことは、神様はどんなに憐れみ深くカインを導くために心を砕いてくださっているかということです。ともすると、私たちは感謝と信仰が伴わない捧げ物をしておいて、それが受け入れられないと激しく怒り、アベルを後に殺してしまうような人間に救いなどないんだと断じてしまうかもしれません。しかし創世記4章は、そのようなカインに対する神様の導きにこそ注目すべきところなのです。驚くことに、神様は決して彼をいわば自業自得というようには扱っていないんですね。カインは自分の捧げ物が神様に受け入れられないと激しく怒って顔を背け、神様との交わりを拒みました。しかし神様はそんなカインに2つのことを問いかけたのです。第一に、なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか、もしあなたが良いことをしているのなら顔を上げられるのではないかと語りかけて、すでにカイン自身も気がつかされている不信仰の問題に目を向けさせました。そしてこの問いかけは、もしカインがへり下ってあの女の子孫による罪の贖い主の到来の約束を信じるならば、いつでも神様に立ち返ってきて神様に顔を上げることができるんだよということを示しているのです。第二に、しかしもし良いことをしていないのであれば戸口で罪が待ち伏せていると言って、そのカインの内側にある問題を そのままにしてしまっていくならば、カイン自身はまだ気づかされていない罪の深みにさらにはまっていってしまう危険性があるということもお示しになったのですね。まあ、このように神様は必要な段階を踏んでカインを導いてくださっている。最初はカインも薄々気づかされている問題を通して語りかけ、そしてさらにカイン自身がまだ気づいていないさらなる危険性の警告をしていくということです。このことは神様がどんなにカインを思っていてくださり、またカインの内側にある問題を知っていてくださり、神様との命の交わりから離れ去ろうとしているカインを立ち返らせるためにどんなに心を砕いてくださっているかということを表しています。そして私たちもまたこの神様の憐れに満ちたお心遣いによって神様の御前に生きるものとして回復していただき、今も御言葉を通して心を砕いて導き続けてくださっているのです。それから今日も罪のために迷い出た者たちに対しても神様はカインに心を注がれたのと同じようにその心を向けられているんですね。この創世記4章を読みますと、もちろんアベルの信仰というのも輝いているんですけれども、それ以上にこのカインに対する記述がたくさんあるんですね。それだけ、本当にこのカインに神様は心を向けて心を砕いていらっしゃる。私たちはその神様のこの憐れみ深さ、恵み深さ、怒るのに遅く本当に恵み豊かであられるという神様ご自身に目を向けたいと思います。私たちの教会はこのような神様の憐れに満ちたお心遣いによって支えられております。その恵みのうちに皆さん一人一人もいるということを改めて今日覚え、そしてその宮座が全世界のまだ神様を知らない罪に迷い出たお一人お一人のうちにまるでその人しかいないかのように神様はお心を注いでくださっているということを覚えてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天におられます父なる神様、今年のこの勤労感謝の日を巡る週の礼拝、いつもこの捧げ物をするということについて、感謝を捧げるということについて、毎年学んでおりますけれども、今年はアベルとカインの捧げ物の記事から学ぶことを導かれまして感謝をいたします。神様、私たちが捧げ物をするとき、まず神様がご覧になるのは捧げ物でそのものではなくて、それを持ってきた捧げる人、その人自身であるということを改めて覚えます。どうか私たちも感謝と信仰を持ってお一人お一人の心からの捧げ物、私たちの本当に心からの捧げ物をしていくことができますように助け導いてください。神様、また今日はカインのその怒って顔を伏せてしまって 交わりを拒否している、そのような状況にいるカインに対して神様が本当に心を尽くして語りかけておられるという場面を学びました。私たちはともすると本当にカインのような人を断ち切ってしまうようなこともありますけれども、しかし神様はそうではなくて、あくまでも本当にカインの立ち返ってくることを期待して言葉を語りかけておられるというその姿を見ました。本当にあなたは憐れみ深い恵み深い方であるということを改めて覚えます。そしてそのようなあなたの憐れみのうちに、この私もまたこの教会につながるすべての人も立ち返らせていただいたのだということを覚えて、改めて本当に心から感謝をいたします。そして今も罪のうちに迷う方々を一人お一人に神様は年頃に語りかけてくださっていることを覚えます。どうか主よ、教会の宣教のこのを支えているのは本当に私たちの知恵や力ではなくて、神様のその本当に憐れみ深いお心遣いであるということを改めて覚えます。私たちの知り合い皆さんの一人お一人のうちにも、そのように神様は年頃に語りかけてくださっていることを覚えます。そのことを覚えながら私たちもこの福音の御言葉を伝えていくことができますように、また私たち自身がそのようなお心遣いに本当に感謝して生きていることを、そういう人たちにお示していくことができますように、どうぞお願いをいたします。神様、どうぞ本当にこのような心尽くしをのあの恵み深い御業を行ってくださっている神様に、改めて私たちが感謝を捧げていくことができますように、どうぞ助け導いてください。このお祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。